今週皆さんと続けて学んでいきたい御言葉、それはコロサイ人への手紙2章、特に8節から10節です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。コロサイの2章、今日は8節から10節を見ていきたいと思います。タイトルにもあるように、空っぽの哲学、また満ち満ちたキリストについて共に考えてみたいと思いますけれども、その前に皆さんに一つ質問があります。皆さんはハイキングや山登りは好きでしょうか？私自身は最初は全く好きではありませんでした。一番初めはきつい山道を歩くだけのその苦痛をなぜわざわざ自分に課さなければならないのかとなんて思っていたりもしました。今は違いますけれども、皆さんはどうでしょう？ハイキングや登山というものが良い運動になるだけじゃなくて、美しい自然や景色を楽しむことができるからこそ、大好きですとそう言われる方、もしかしたら多くこの中にいるかもしれません。確かに良い点もこれらにはたくさんありました。でも一方でハイキングや登山というものが大きな悲劇を招くこと、悲劇になり得ることも、私たちはニュースを通して目の当たりにすることもあったりします。実際警察庁の調査によると、昨年山で遭難した人は3,506人、うち死者行方不明者は320人を超えていました。では皆さん、こういった遭難の理由として最も多いものが何かご存知でしょうか？それは道に迷うことでした。もちろん道に迷うと一言で言っても、いろんな理由があったりします。ある人は自分がどこにいてどれが正しい道なのかということを分かってもいないのに、ここを下っていけば大丈夫ってなんとかなる、そう思い込んで結果森の奥へと迷い込んでいってしまうことがあったりします。またある人は自分自身の疲れと目の前に広がっているその辛い道というもの、きつい道というものを比べて、正しい道を進んでいくことよりも楽そうな道を選択した結果、迷って崖から落ちてしまうようなこともあったりするわけです。こうして正しい道だという勝手な思い込みや過信、楽な道に対する楽な道への妥協というのは、時に深刻な結果というものをもたらすことがありました。そしてそれは登山やハイキングに限ったことではありません。信仰者の日々の歩みにおいても同じことが言えるわけです。思いません？私たちの信仰生活においても、時に目の前に広がっているその狭く辛そうに見えるもの、それを辛そうに思えるものがあったり、代わりにその中で脇道に広がっている容易に見えるようなものに出くわしたりすることもあります。でもどれだけ脇道が魅力的なものに思えたとしても、正しい道からずれてしまえば、最後には大きな過ちや罪に陥ることがあったりするわけです。箴言の16章の25節でもこんな言葉がありました。人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。ってですから私たちは間違った危険な道に足を踏み入れるのではなくて、たとえ厳しかったとしても、たとえ難しかったとしても、正しい安全な道を進み続けていくということは必要でした。そしてこれこそ今私たちが見ようとしている8節から10節のところでパウロが教えていたことでもあったわけです。ちょっと思い出してみてください。先週私たち何考えました？先週私たちが見た7節のところ、ごめんなさい、6節7節のところでは、パウロは主キリストイエスを信じ受け入れたそのクリスチャンがキリストにあって歩み 続けていくということを求めていました。一方、正しい道に踏み出したその者たちがそのままそれをやめるんじゃなくて継続して歩み続けていくようにと、そう言ってたわけです。それを6節7節で語った後で、続く8節から今度はその正しい道を妨げようとする危険な脇道についてパウロは触れていました。コロサイの兄弟姉妹たちのことを欺いて彼らを正しい道からそらすような、そんな誘惑、偽りの教えというものが実際に存在しているんだということ、そのことを警告してたわけです。そしてその危険こそ、これから見ていきますけど、虚しい騙し事の哲学と言われるようなものでもありました。パウロは愛する信仰者の一人一人が決してそういったものによって惑わされないようにって、そう気を配ってたわけです。だからこそ彼らが正しい道を決して見失わないように、まず遠ざかるべき危険なものを教えて、そしてその代わりに彼らがずっと頼りとするべき安全なものを教えていたわけです。今日私たちが見ていくのはまさにそれら2つのポイントになります。危険なものが一体何なのか、そして安全なものが一体何なのか。もう少し具体的に言うのであれば、空っぽの哲学の危険性と、そして満ち満ちたキリストの安全性です。では皆さん、一体どんな危険が信仰者の周りに実際に存在しているのかということ、またどんな安心をキリストのうちに見出すことができるのかということ、そのことを自分自身のこととして一緒に考えてみましょう。いつものようにまず御言葉を読みますので、8節から10節のところをよく見てください。8節、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。さて、パウロはまず空っぽの哲学の危険性についてコロサイの兄弟姉妹たちに警告していました。彼らの周りにどういった危険が実際に存在しているのか、彼らが一体何に注意を払うべきなのかということをはっきりと伝えてたわけです。このように発説は始まってました。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。注意しなさいってパウロははっきりと口にしてました。この注意しなさいっていう言葉ですけど、これには気をつけるとか警戒するとか用心するという、そんな意味が含まれています。気をつけるわけです。慎重になるわけです。警戒するわけです。で、ここで皆さんに覚えていてほしいことが2つあります。この言葉に関して、1つは、私たちが持っているこの日本語の聖書では、この注意しなさいという言葉は文の最後に使われてましたけど、もともとのギリシャ語では文の一番最初に用いられているということです。8節7節で彼にあって歩みなさいって、そのことをずっと語ってきたパウロは8節でまず言うわけです。注意しなさいって。8節はそんな強い命令で始まってました。言い換えると、パウロはただなんとなく兄弟姉妹が危険に対して気をつけていなさいねと言いたかったんではなくて、細心の注意を払い続けてなさいと、そう警告してたわけです。兄弟たちって、最大の注意を払ってなさいって、あの虚しい騙し事の哲学の虜にならないようにって。 またもう一つはこの注意しなさいという言葉に現在形が用いられているということです。現在形がこの言葉には用いられてました。これまでにももう何度か触れてきたことですけども、現在形っていうのが何を意味していたのか覚えてますか？現在形っていうのはその動作状態の継続を表していました。つまりパウロはここで彼らがただ一回きりの一度だけ注意を払うのではなくて、気が向いた時だけ注意を払うのでもなくて、いつも注意を払い続けているようにとそう求めてたわけです。兄弟たちって、気を抜いてはいけませんって、どんな時も警戒を怠らず常に対応できるようにって。ですから皆さん、この注意しなさいって言葉、二つの要素をこれ考えただけでも思いません？パウロは一体どれほど兄弟姉妹に迫っていたその危険というもの、それが深刻なものだと考えていたんでしょう。間違いなく彼は偽教師たちがもたらす教えというものがどんなに大きな影響をもたらすのかをよく分かってました。現実の危険がそこにあるということを理解していました。また続けてパウロはこんなふうにも8節で言ってましたよね。こうがありました。誰の虜にもならぬようにって。誰の虜にもならぬという、この虜になるという言葉をパウロは口にしてたわけです。虜になるっていう言葉には略奪するとか戦利品や捕虜として持ち去るといった、そんな意味が含まれていたりします。何かを略奪するわけです、強奪するわけです、戦利品や捕虜として持ち去るわけです。ちょっと思い浮かべてみてください。戦いに勝利したそんな軍隊がいます。その軍隊が敗北したその国に入っていって、そこを占領して、そしてその国の財宝であったり持ち物というか、そういったものを奪い去っていくような、そんな様子。人々を捕虜や奴隷として連れ去っていく、そんな様子。この言葉はそういったものを表しているわけです。パウロはそういったコロサイの周りにある危険というものがどれだけ深刻なものかは分かってました。もちろんここで彼らが実際に物理的にどっかに連れ去られていくというような、そんな話をしていたのではありません。そうじゃなくて、キリストに立ち続けようとするその彼らが、キリストに与え歩み続けようとするその彼らが間違った教えによってそこから離れていってしまうこと、真理じゃなくて偽りの奴隷として連れ去られていってしまうこと、その危険が、それのことを彼は広く懸念してたわけです。偽りの教えっていうのは皆さん、命や救いをもたらすものではありませんでした。むしろ命や救いの源であるキリストから遠ざけるものだったわけです。だからパウロは厳しく警告してました。いつも注意払ってなさいって、気をつけてなさいって、誰一人として決して真理から道を踏み外してキリストから離れていくことがないようにって。ここまで見てきてパウロのその深刻さ、熱心さというのが分かると思いますけど、でもある人はまだ思ってるかもしれません。どうしてパウロはそんなにも心配してたんですかって、なんでそんなに彼らに熱心に警告してたんですかって、そんな人はもう一度よく8節見てください。パウロの言葉は続いてました。彼らに迫っている危険がいかに巧妙なものであるのかということをこう口にするわけです。あの虚しい騙し事の哲学によって あの虚しい騙し事の哲学によってって。ここで皆さんに少し注意してほしいのがこの哲学って言葉です。今哲学って言葉を聞いた時に、もしかしたら皆さんの中ではすぐになんか複雑な学問とか議論とかそういったものを思い浮かべているかもしれません。でも当時はそんなものではありません。ここで用いられていた哲学っていう言葉ですけども、これにはもともと2つのギリシャ語である愛するを意味するフィロと、愛するを意味するフィロと、そして知恵を意味するソフィアがくっついて成り立っていました。愛するを意味するものと知恵を意味するこのフィロとソフィアがくっついて、この哲学っていう言葉はできているわけです。つまり哲学って言葉を訳すと、簡潔に言うと、知恵というものを愛すること、知恵に対する愛、それを表しているわけです。ですから哲学って聞いてすぐに複雑な学問、そういったものを思い浮かべるのではなくて、ここでは知恵に対する愛のことを話しているというわけです。そしてそんな哲学というものを、そんな知恵というものを聖書は別に全て否定しているわけではありませんでした。考えてみてください。例えば私たちが箴言を見てみれば、箴言の中には繰り返し人々が知恵というものを大切にすること、知恵というものを愛するということ、それが良いことなんだということも教えられているわけです。箴言の4章のところを見てみれば、箴言の4章の6節から8節にこう書いてました。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。知恵の初めに知恵を得よ。あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それを尊べ。そうすればそれはあなたを高めてくれる。それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与えるって。ですから箴言も私たち見てわかりますけど、知恵を愛することを教えていたりするわけです。また箴言だけじゃありません。パウロ自身もつい私たちが前に、つい先日、まあ、数週間前に見た2章の3節のところを見てみても、2章の3節のところでこう書いてましたよね。イエス・キリストのうちにこそ知恵と知識との宝がすべて隠されているんですって、そう述べてました。知恵がイエス・キリストのうちにはあるわけです。ですから御言葉もパウロも知恵自体というものを愛することを問題視していたわけではありませんでした。でも同時にパウロが危険視していた知恵もありました。パウロが危険視していた哲学もありました。それこそ何なのかって、それこそ神様や御言葉を取り除いた人の考えに基づく哲学でした。神様や御言葉を取り除いた人の考えに基づく哲学や知恵、それを危険視してたわけです。 S. ルイス・ジョンソンという先生もこのように哲学に関して分かりやすく説明してくれています。皆さんのレジュメに記しましたけども、もし哲学というものが現実全体に関する明瞭さと理解を求めることを意味するのであれば、クリスチャンはある意味で哲学しなければなりません。しかしその探求においては常に神様の啓示の光の導き、制限、批評に従わなければなりません。もし哲学というものが神様の啓示を尊重することなく、人間の基本的な疑問に関して人間的な施策を行うことを意味するのであれば、間違いなくクリスチャンはそんな哲学を自分の人生や使命からできる限りなくそうとするでしょうって。何を言わんとしていたのか分かりますか？ジョンソン氏の言葉はまさにパウロがここで教えていたことでもありました。哲学自体が問題なのではありません。神様や御言葉に基づいていろんなことを考えること、そんな知恵は喜ばれるものです。でも神様を除いた 御言葉を除いたただ人の考えに基づくようなそんな哲学、そんな考え、そんな教え、そういったものはすべて虚しいものでした。どんな考えであろうとも、どんな教えであろうとも、神様や御言葉をそこから取り出してしまえば、それはすべて価値のないものだったわけです。ここで用いられていた虚しいという言葉、この虚しいという言葉は空っぽとか中身のないという意味があります。空っぽなわけです。中身がないわけです。空っぽなものだからこそこの哲学っていうものは何の価値もないわけです。また騙し事という言葉もありました。騙し事っていうのは惑わしとか誘惑とか欺きというようなそんな意味があります。騙し事っていうのは惑わしとか誘惑とか欺きっていう意味があるわけです。で、ここで皆さんよく考えてください。哲学はさっき見たように中身が一切ないものでした。実質のないものでした。でもそれにもかかわらずいろんな形で人々を惑わし騙そうとするというわけです。聖書や御言葉を取り除いた、神様の言葉を取り除いた、神様を取り除いた、そんな考えや教えというものは実質がないにもかかわらず人々を簡単に騙そうとするというわけです。まるで魚を騙すルアーのようなものかもしれません。皆さんルアー見たことありますか？釣りに用いるルアーっていうのは小魚に似てるようなそういったものもあれば、ミミズに似てるようなそんなものもあれば、一体何なのかわけがわからないようなものもあったりします。本当にいろんな形や色というものがそれにはあったりするわけです。でもどれにも共通しているのはそれらは本当の餌ではないってことです。命もそこになければ、おまけに誰が見ても大きな針がそこにくっついてたりします。素人が見れば、いやいや、こんなおかしなものにどんな魚がくっつくんですかと、食いつくんですかと思ったりするわけです。でも何の味もしない、中身もない、生きてもいない、そんなものに魚は騙されて食いついたら最後釣り上げられてしまうわけです。人による知恵とか哲学もこれと同じでした。人生のいろいろな疑問やいろいろな質問に対してあたかも素晴らしい解説策を与えているかのように思えたとしても、なんか一見聞いてみればなんか素晴らしい教えのように見えたとしても、真の神様に基づいていない、それは実質何の価値もないものでした。以前ある番組の中でこんなやり取りがありました。何人かのお坊さんに対して、なぜ私たちは生きているのでしょうかって、人生の意味は何でしょうかって、そういった質問がなされたわけです。そしてそれに対してある一人の人が次のように答えてました。よく聞いてください。自分は何のために生まれてきたのか、これを明らかにするヒントが自分の好きなこと、自分の向いていることにあると思います。人間は自分のことを一番よく知っているのは自分だと思いがちなんですが、実はそうでもないんですよね。自分の周りにいる自分の大好きな人、自分のことをいつも大切にしてくれる人ほど自分のことをよく分かってくれていたりするんです。そういう人に、私って何が得意なんでしょうか、私何したらいいんでしょうかって素直に相談してみることも、自分の生きる道、自分の生きている意味を見つけるヒントになるんじゃないかなと思っております。そしてこうも言います。正解は死ぬまでわからないかもしれませんって。残念ながら真の神様を除いてしまえば、それはまさに全く中身のない空っぽなものでした。何のために生まれたかのヒントは自分の好きなことにありますって、正解は死ぬまで分かりませんなんて、そんなことは聖書は一個も教えていませんでした。 むしろ聖書を私たちが見てみれば、人ははっきりと人は皆創造主である神様によって作られて、そしてその神様の栄光を表すために生きているんだと、そう教えられているわけです。イザヤの43の7節にもこう書いてました。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったって。いろんな間違った考えはあります。でも私たちが聖書を見るときに、聖書ははっきりと私たちが何のために生きているのかということも全て教えてくれているわけです。正解は死ぬまで分かりませんなんて、そんな無責任なことを御言葉は教えてはいません。でも虚しい騙し事の哲学は、人の考えというものはこうやっていろんな言葉巧みなものによって人を騙し、そして何よりも人をキリストや神様から遠ざけようとするわけです。正解はわからないから、だからそのままそのままいろんなことをやって、いろんなことをしながら、そうやって学んでいけばいいですよって、そうやって間違った希望を与えるわけです。そこに中身はないのに、言葉は巧みに人を惑わし、本当に必要な真理ではなくて、虚しいものへと、そして滅びへと至るものへと心を奪われるように欺いていくわけです。その危険性をパウロはよく分かってました。真理の源であるキリストというものを中心から取り除いてしまえば、そこには何にも残らないんだということを理解してました。だから彼は信仰者に対して厳しく警告してたわけです。そんな虚しいものに騙されてはいけませんって、注意してなさいって。どうしてパウロはそんなにも心配してたんですかって、なんでそんなに彼らに熱心に警告してたんですかって、こうやって言葉を見ていけば、どうです皆さん、その理由が鮮明に見えてきません？でもパウロはこれで言葉を終えていたわけではありませんでした。彼はさらに言葉を付け加えて危険性を説明しているわけです。もう一度8節を見てもらうと、8節の後半部分にこうありますよね。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありませんって。ここでパウロは虚しい騙し事の哲学について、特にその源が、特にその根源がどこにあるのかということについて触れてました。人を騙すその偽りの教えが一体どこからやってきているのかということを教えているわけです。特に2つの言葉に注目してみてください。1つは人の言い伝えによるものというこの言葉です。人の言い伝えによるものって、この言い伝えという言葉には、受け継がれてきた教えとか伝統といった意味が含まれています。受け継がれてきた教え、伝統、そういったものを意味しています。要するにこの哲学っていうのは、長年にわたって代々人々の間で語り継がれてきたものになるわけです。で、ここでちょっと勘違いしてほしくないのは、覚えてます、先週私たちが見た信仰、コロサイの教会が信じ受け入れていたキリストイエスに対する信仰、それも同じように人々の間で長年受け継がれてきた伝統だと、そう言いました。1日2日で考えられたものじゃなくて、そうやって伝わってきたものだったわけです。その源には神様がいました。神様がその真理の生みの親、源だったわけです。でもここでの伝統というのはそんなものではありませんでした。その源には神様ではなくて人がいました。教えを生み出していたのは人間だったわけです。ジェームス・ナンという仲介者もこんなふうに説明しています。コロサイ教会の設立の基盤となった伝統は 神によって認証されたものでした。イエス・キリストは神の知恵であり、奥義でもありました。それに対し、その伝統を無視するような哲学は、どんなものであろうと人間が起源のものとしか考えられませんって。皆さん、私たちが周りを見渡してみれば、いろんな宗教があります、いろんな考えがあります、いろんな哲学があります。でもそういったものの始まりが間違っているから、だからその教えはどこまで行っても空っぽなものでした。すべての知恵と知識が隠されているキリストの真理はいつも十分で揺るがないものでした。でも知恵や知識に限りがある。確かにその人は賢いかもしれません。確かにその人はいろんなことを成し遂げた人なのかもしれません。でもそうやって知識や知恵に限りのある人によって生み出された教え、そういったものはいつも不十分で不確かなものでした。だからこそ、そんな人の言い伝えによる伝統が神様の言葉と取って変わるなんていうことは当然あってはならないことだったわけです。思い返してみれば、イエス様もそのことを良しとはされていませんでした。覚えてます？パリサイ人たちがやってきてイエス様に質問してたわけです。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパン食べてるんですかって、そうやって質問してきたパリサイ人や律法学者に対して主はこう答えてました。マルコの7章の8節から9節のところに、マルコの7の8から9にこう書いています。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものですって。パリサイ人たちが抱えていた問題、それは人の伝統を守るために神様の戒めというものをないがしろにするようなことでした。彼らの抱えていた問題は人の言い伝えというものを優先し神の戒めを捨てていたことにもあったわけです。そして皆さん、このようなパリサイ人たちが抱えていた問題というのはその当時で終わったわけではありません。今も変わっていません。人々は神様の言葉よりも誰か他の人の言葉に信頼して聞き従おうとすることがあるわけです。こんな言葉聞いたことあるかもしれません。かつてある偉い人がこう言ってましたって、こんな風にある人が教えていましたって、そうやって人に焦点が当たって神様やキリストの言葉に目を向けようとしていないことがあるわけです。こうして人の伝統は人の考えや命令というもの、そういったものよりも神様を下に見て、人の考え、そういったものが神様よりも上に来て御言葉にとって変わる、そういった危険性をはらんでいるものでした。だからパウロは注意しなさいと言ったわけです。でもそれに加えて二つ目にパウロはこうも言ってましたよね。この世の幼稚な教えによるものって、この世の幼稚な教えによるものって言ってました。でもこれを聞いて今ハテナを浮かべている人もいるかもしれません。というのも2017年版の聖書を持っている人たちはこの部分がこの世のもろもろの霊によるものというふうに訳されているわけです。この世の幼稚な教えを言っているのか、それともこの世のもろもろの霊の話をしているのか、一体どっちなんでしょう。そもそもこの表現って何を意味してるんでしょう。この部分に関しては皆さん正直に言いますけど非常に理解するのが複雑で 実際に聖書仲介者の中でも多くの議論というものがなされていたりします。今週私自身も時間かけて考えてみましたけど、まあ理解するのが難しすぎました。でも少なくとも言葉の意味とかを踏まえて言えることがいくつかあります。どんなことが言えるのか、まず皆さんこの言葉の意味自体を考えてみると、幼稚な教えと訳されているギリシャ語にはもともと基本的な原則、学びの基礎となるものといった意味が含まれています。幼稚な教えと訳されている言葉にはもともと基本的な原則、学びの基礎となるもの、そういった意味が含まれています。どういうことなのかって、例えば皆さん、私たちが国語の勉強をするとしましょう。国語の勉強をする上で最も基本的な、最も基礎的なものになるものって何ですか？それはひらがなですよね。ひらがなを知っていないと読むこともできなければ書くこともできなければ何も始まりません。ここで言っている幼稚な教えっていう言葉にもその意味が含まれているわけです。当たり前に誰もが知っているような、一番最初に習うような、そんな基礎的なものです。あまりにも初歩的なものです。だからこれと同じ言葉をヘブルの著者もこんなふうに用いていたりしました。ヘブルの5章の12節のところに、ヘブルの5の12に、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく乳を必要とするようになっていますって。ですから幼稚な教えっていう言葉がここで用いられた時に、パウロがこの意味で用いていたとしてもおかしくなかったでしょう。虚しい人によって生み出されたそういった哲学とか、人の言い伝えにあるものとか、そういったものがあまりにも初歩的なものであるからこそ、あまりにも簡単すぎるものであるからこそ、霊的に成熟したものにとってはあまりにもそれを真剣には取れないわけです。幼稚なものであると幼稚なものに思えるわけです。そんな教えを受け入れるということはその人にとって愚かなことでしかありませんでした。マカサ先生もこんなふうに言ってたりします。虚しい哲学のために聖書の真理を放棄することは、博士号を取得した後に幼稚園に戻るようなものですって。皆さん、幼稚園に教えるために戻るのではありません。幼稚園で再び幼児たちと一緒に学ぶために戻るわけです。聖書の真理を放棄してそういった虚しい哲学に行くということは、そういったものだって、あまりにもおかしいと思いません？博士号を取得した後に幼稚園に戻って幼児と一緒に学びをすることなんて絶対にありえないと思いません？この世の哲学はそんなものだというわけです。それほど幼稚な教えだから、騙されないようにしなさいって。パウロがここで言わんとしていたことは、そういう意味で読み取ることも当然できるわけです。でも同時にこれに加えて別の意味をも考えてみることはできます。どういうふうにかって少し考えてみてください。この初歩的なこの世の哲学っていうのは、確かに人によって生み出されたものであるからこそ空っぽなものでした。無価値なものでした。でも果たしてそのような教えっていうのは全て人によってのみ生み出されたものなんでしょうか？そうじゃないわけです。神様や御言葉を取り除こうとしているその教えの背後には、この世の霊の働きが、何よりサタン悪魔の働きが存在しているわけです。 そのうちに真理のない偽り者であり、偽りの父であるそのサタンは今もなお私たちを真理から遠ざけるために働き続けてました。そしてそんな影響をこの世のあらゆる宗教や哲学というものは受けてるわけです。だから皆さん、私たちが確かにいろんな宗教があって、いろんな哲学があって、いろんな考えがあって、そういったものがあるのは分かるわけですけれども、そういったものの根底を考えてみれば、そこにはいつも何があるかって、いつも私たちの目を命や救いの本当の源であるキリストから引き離して、それ以外の何かに向けさせようとするその力が働いているのを見るわけです。御言葉を教えてました。イエス様言われてたわけです。私が道であり、真理であり、命なのですって。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんって。ヨハネの14章の6節で言ってたわけです。罪人である私たちはみんな、ただキリストとその御業によってのみ救いが与えられるんだという、その素晴らしい約束を、その素晴らしい約束を聖書は私たちに与えてくれていました。でもそんな真理を取り替えて、狭い門から入りなさいなんていうそんなものを取り替えて、まるでいろんなものをみんなが勝手に選択をして、いろんな道が結局のところは、天へとつながってるって、救いへとつながっていると、そうやって教えているわけです。そうやって人々を惑わすわけです。イエス・キリストが道であり真理であると、そう言われているにもかかわらず、それを取ってしまって、あたかも私たちにいろんな選択肢があるかのように、騙し者の哲学は私たちを惑わすわけです。だからこういったものはまさにキリストによるものではありませんでした。ただ人々に破滅をもたらす忌み嫌うべきものだったわけです。パウロはそんな空っぽな哲学の危険性というものをよく分かってました。コロサイの兄弟姉妹たちが何の価値もないような、そんな言い伝えや世の哲学、世の教え、そういったものによって惑わされないように、惑わされること、ましてや神様やキリストから遠ざかってしまうような、そういった愚かな哲学というものを何か何でも離れないといけないって、そう注意してたわけです。だからパウロは厳しく警告を与えてました。愛する兄弟たちって、最大の注意を払ってなさいって、あの虚しい騙し事の哲学の虜に決してならないようにって、中身はないけど、でもそれはいろんな形であなたを騙すかもしれないから、どんな時も警戒してなさいって。そしてこれは彼らだけの話ではありません。今の私たちにとっても同じです。私たちの目を福音の真理やキリストから引き離そうとする、そんなサタンの働きが終わったわけではありません。今も変わらずにあります。だから私たちがテレビを見ても、私たちが新聞やいろんなネットの記事を見ても、そういったところに私たちはいろんなものを見て、私たちの目をキリストから離そうとする、そんな力が働いているのを見るわけです。神様を除いて御言葉を妥協して、その歩みを妨げようとする、その危険は実際に存在しているわけです。私たち自身もそういった中身のないものに騙されてはいけないってことです。でもある人は思うかもしれません。あ、危険があることはよくわかりましたって、それが人々を騙す巧妙なものであることもよくわかりましたって、でもじゃあどうしたらそんな危険から自分を守ることができるんでしょうって。もちろんパウロはその答えも教えてくれていました。彼はコロサイの教会に対してただ警告を発しただけで、あとは自分たちが考えてどうにかしなさいねって、あとは自分たちが考えて対処しなさいねって、そうやって突き放していたわけではなかったわけです。じゃあ一体どのようにパウロは彼らを助けようとしてたのか。9節10節のところにこう書いてます。 9節こう書かれました。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。ってパウロがしていたこと、それは非常にシンプルでした。危険が迫っている彼らの目を他の誰でもないキリストに向けていました。これが今日の2つ目のポイントです。空っぽの哲学の危険性を警告しただけじゃなくて、パウロは満ち満ちたキリストにあるその安全性にも関してもここで触れていくわけです。パウロはまず9節でこう述べてました。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますって。ここで用いられていた宿っていますという言葉ですが、これにはいつまでもその土地に住むとか定住するというといった意味が含まれています。いつまでもその土地に住むとか定住する、そういった意味です。いろんなところを放浪して移り住んでいくんじゃなくて、ある一つの場所に落ち着いてそこにとどまり続けること、とどまることを言うわけです。またそれに加えて、この宿ってますっていう動詞自体にも現在形が使われていました。つまりどういうことです？要するに、これは一時的に宿っているという話ではなくて、その状態が終わらない継続的なものであるということを表しているわけです。ですからここでパウロが強調したかったことっていうのは明白でした。人として来られたその御子イエス・キリスト、そのうちには紛れもなく神のご性質、神様のご性質が宿り続けているということです。キリストはある時点で神様、ある時点では神様でなくなった、そんなことはありませんでした。キリストは人として来られるその以前は存在しておられなかったのでもありません。この方はすべての始めからどんな時も変わることなく、いつも完全な永遠の神様として存在しておられるお方でした。もちろんそのことに関しては御言葉も繰り返しはっきりと教えています。例えばヨハネの一章の一節から二節のところに、私たちもよく知っているヨハネの一章にこう書いてました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられたって。一体この初めに神と共にあって、神であった言葉っていうのは誰のことを指してるんでしょう。続く14節で言われていました。14節のところに、言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。初めからあった神である言葉、それは他の誰でもない人としてこの地上に来られた神の御子イエスキリストでした。またヨハネだけじゃありません。パウロ自身だって繰り返し繰り返しそのことを教えてました。この私たちが見ているコロサイの中でも彼は続けて述べてたわけです。ですよね。もうすでに何回も見てきました。例えばコロサイの一章の15節に戻ってみると、コロサイの一章の15節に書いてました。15節のところに、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方ですって。17節にもこう書いてました。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立ってますって。19節でも、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせって。ですから間違いなく御子はすべての初めから存在する完全な神様でした。この方は単なる 歴史上において優れた教師の一人でもなければ、預言者でもありませんでした。御使いの一人でもなければ、限りなく神様に近いような、そんな存在でもありません。イエス・キリストは疑いようもなく、誠の神様でした。神様を神様たらしめる、そのありとあらゆるそのご性質が、このキリストのうちに満ち満ちていたわけです。だからね、皆さん、改めて思い返してみてください。かつてイエス様がこの地上を歩まれていたその時、周りの人々もこの種のうちに神様にしかできない、到底ありえない、そんな力があるんだということを何度も何度も目にしていたわけです。例えばひどい嵐にあって今にも溺れかけているような時、弟子たちは自然のさえも支配するそんな種の全能の力というものも目の当たりにしました。マタイの8章の26節から27節にこうあったわけです。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大なぎになった。人々は驚いてこう言った、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。弟子たちはその歩みにおいて繰り返し繰り返し神様のその力を見続けてました。でもこれは何もそういったイエス様の弟子たちに限ったことでもありません。イエス様の敵たちだって同じでした。彼らも主の力を、例えば罪を許すその権威をイエス様が持っているんだということも目の当たりにしたわけです。マルコの2章の5節から7節のところにこんな場面が描かれてました。マルコの2の5から7に、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができようって。その通りでした。神様以外に罪を許すことができるものはいないわけです。でもこれに対してイエス様はこのように言われてたわけです。マルコの2章の10節のところに、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにって。イエス様はご自身の力を示しておられました。今挙げたものが全てではありません。他にも全知であることや恵みや憐れみに富んでいること、義や清さや死に勝る力を持っておられることなど、ありとあらゆる力やご性質をイエス様のうちに私たちは見て取ることができるわけです。だから立ち止まってよく考えてみてください。私たちが愛しているこのイエス・キリストは他の人と比べてちょっとだけ知恵や知識がある、そんな存在ではありません。他の人と比べて少しだけ権威や力を持っているお方でもありません。この方のうちにこそ知恵と知識のすべてがありました。他の誰も決して及ぶことのないすべてに勝るその力がこの方のうちにありました。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿り続けているわけです。そして何よりすごいのは、皆さん、私たちはこのお方にあって必要な助けや必要な救いのすべてを見出すことができるということです。続く10節でパウロはこう述べてました。10節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。ってよく流れを考えてみてください。まずキリストのうちに神の満ち満ちたご性質が宿っていて、そしてそんな神であるキリストにあってで 私たちは満ち満ちているというわけです。私たちは神であり、すべての支配と権威の頭、すべてに勝る、そんなキリストのうちにあって罪の許しや救いを、また歩みに必要な力や知恵を、励ましを、すべて見出すことができるということです。十分なキリストにあって、すべてであるキリストにあって、必要は十分に、必要はすべて満たされるわけです。ペテロも同じようなことを口にしてました。第2ペテロの1章の3節にこうあります。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからですって。私たちが今話しているのは、結局のところ何の中身もない空っぽの世の宗教や哲学とは違います。文字通り、すべてに勝る、すべてを持っておられるその方にあって、私たちは救いや信仰の歩みに必要なすべてのものを手にすることができるんだというわけです。キリストを信じ受け入れた者たちは誰でも同じです。コロサイの教会も、今を生きている私たちも、もうすでにそんな最高の存在を、そんな喜びの源である、その満ち満ちたキリストというものを私たち知りました。すべてのすべてであるそのお方を私たちは知ったわけです。でも、もしある人がそんなお方を知っていながら、そんなお方を自ら取り除いて何か別のものに満足を見出そうとしているのであれば、すべてに満ちた私たちに満足を与えることのできる、そんなお方を知っていながら、何の中身もない世の何かと取り替えようとしているのであれば、どう思います？すべてのすべてがあるお方を知っていながら、何の中身もないそんなものとそれを取り替えようとしているのであれば、どう思います？それは到底おかしなことなんだと、そうパウロはここで教えてたわけです。コロサイの兄弟姉妹たちに言いたかったことはそういうことでした。あなたたちはもうすべてのすべてであるそのキリストを得たのだから、そのキリストにあって歩み続けていきなさいって、それ以外の何もあなたたちにもたらさない、そういったものを離れてなさいって、そういったものに騙されないようにって、そうやって愛を持って兄弟姉妹たちに教えてたわけです。よく私たち自身も自分の歩みを振り返ってみてください。果たして私たちはこのキリストにあって満足を見出し続けているでしょうか。罪からの救いを唯一与えることのできるこのお方にあって喜びを見出し続けているでしょうか。この主の御言葉に立ち続けているでしょうか。それともこのキリストや御言葉を何かと取り替えて、空っぽなものの中に満足や喜びを見出そうとしていないでしょうか。どうでしょう、すべてにおいて十分なお方というものを日々私たちはどんだけ熱心に求めているでしょう。忘れてはいけません。キリストのうちに私たちに何よりも必要な救いがあります。知恵や助けや力のそのすべてがこの方のうちに存在しています。この満ち満ちたキリストを私たちは、この満ち満ちたキリストが私たちを本当に満たしてくださるわけです。そしてそんなキリストから離れるというのであれば、それはまるで砂漠にあるオアシスというものがあったとしても、そのオアシスから自ら離れて砂漠の中で渇きに苦しみ続けるような、そんなものです。 ですからもしまだこのイエス・キリストの素晴らしさを知っていない方がいるのであれば、自分の救い主として主として信じ受け入れていない方がいるのであれば、どうか今日この方を受け入れてください。自分の罪を悔い改めて、神様以外の何の価値もないものを思い求め続けてきたその生き方をやめて、キリストを愛しこの方のために生きてください。どうか今日本来であれば罪ゆえに神の御怒りを受けて永遠に滅ぼされて当然の、そんな私あなたのような罪人のために十字架にかかって死んでくださった方の偉大な憐れみを知ってください。このキリストをもうすでに受け入れているという、そんな兄弟姉妹の皆さん、私たちは時に信仰生活において悲しいながらキリスト以外のものに目を奪われて罪を犯してしまうことがあったりします。日々の歩みにおいてキリストにある満足から私たちの目を奪うものという、そういった戦いは常にあります。別のものに満足を見出すようにって、そういった誘惑も多々あります。でもそんな時こそ思い返すことです。私たちが愛しているそのイエス・キリストが一体どんなお方かをです。キリストこそ世界に存在するありとあらゆるものを作られた創造主でした。主の主、王の王でした。この方のうちに知恵と知識のすべてがあって、他の誰も決して及ぶことのないすべてに勝るその力がありました。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っているわけです。愛する皆さん、私たちにとってこのキリストとその御言葉だけで十分です。すべてのすべてであるそのお方がいるのであれば、私たちにとってそれはすべてです。こんな素晴らしい本当に価値ある宝を手にしたのであれば、この主にあって力強められながら与えられたその信仰のその歩みを最後まで忠実に歩み続けましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。こうして私たちはいつも御言葉を通してあなたの御心を知って、あなたを愛する者として歩めること、心から感謝いたします。私たちがこうやって御言葉を見るときに、世にあふれるそのような人の哲学は、人の教えはいかに虚しいものなのか、そうではなく全てが、全ての知識と知恵があるそのキリストにあって生きていくことがいかに素晴らしいことなのか、その真理を見て取ることができました。どうか私たち一人一人がこのイエス・キリストをますます愛し、このイエス・キリストにあって続けて歩んでいくことができますように。さまざまな誘惑や危険というものは私たちの周りに確かにあります。どうか一人一人を神様あなたが続けて守ってくださって、一人一人が御言葉に立ってキリストにあってあなたの証人として生き続けていくことができますように、どうかそのような歩みの一つ一つを神様あなたが続けて守り導いてくださいますように。どうか一人一人が今日聞いた御言葉を自分自身のこととして考えて、そして自分自身のこととして信じ受け入れ、そしてあなたを愛する者として御言葉に従い続けていくことができますように、そんな歩みを通して神様あなたの素晴らしさがますます明らかにされて、あなたがただ栄光を受けになりますように、今日この時感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。